しいでしょうか。はい、拝読いたします。第二列王記11章1節から3節。アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族全員を滅ぼした。しかしヨラム王の娘でアハズヤの姉妹のエホシャバは、殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシをこっそり連れ出し、寝具をしまう小部屋にその子とその乳母を入れた。人々が彼をアタルヤから隠したので彼は殺されなかった。彼は乳母と共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタルヤが国を治めていた。はい、本日のメッセージ、イスラエルの歴史323、三つ子の魂永遠までという題で、慰霊牧師に取り付いていきます。よろしくお願いいたします。
今までずっとですね、北イスラエル王国の話をしてきましたけれども、今回からですね、南ユダの話に移ります。ずっとエフによるアハブ家の討伐を、見てきたんですけども、実はまだ最後に残されたアハブ家の者が一人南ユダにいたんですね。それがイゼベルの娘アタルヤなんですけども、ですから今回南ユダに話が移ったのは、このアタルヤの最後を記すためでもあります。今日はそれを見ていきたいと思います。まずダビデ王朝の危機、第二歴代史の21章にこういう出来事があったことが記されています。
第二歴代史21章16から17節。主はクシュ人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させたので、彼らはユダに攻め上がって侵略し、王宮で見つかったすべての財産をはじめとして彼の子や妻たちまでも奪い去った。そのため彼にはバッシのエホアハズのほか息子は一人も残らなかった。
はい、この11章よりもちょっと昔にヨラム王の時代にですね、やっぱペリシテ人とかアラブ人とか周辺の国と戦争があったようですけれども、その時にこのアタルヤの息子はエホアハーズ以外はみんな連れ去られて、多分みんな死んでいなくなったと思います。だからこの時点でアタルヤにとって息子はエホアハーズ一人ということになります。大変お母さんにとっては悲劇の出来事なんですけれども、ところがこの一人息子のアハズヤも、王様になるんですけれども、ご存知のようにエフによって殺害されました。つまりこの時点でアタリアは自分の息子をすべて、失ったということです。普通息子を亡くしたお母さんというのは二度と立ち直れないほどの悲しみがあると思います。これが普通ですけれども、このアタリアはどういう反応を示したかといったら、一節にこうありますね。皆さん一節見てください。アハズヤの母アタリアは自分の子が死んだと知ると直ちに王の一族全員を滅ぼした。彼女は息子が死んだことで、あ、自分が南ユダを支配できる絶好の機会がやってきたっつってね、ラッキーっつって喜んでるんですよ。喜んでるとは書いてないけど、文章からね、悲しみよりもなんか喜びが大きい感じですね。そして何をしたかっていったら、直ちに王の一族全員を滅ぼした。王の一族っていうのはつまり王子たちですよ。ということはアタリアにとって孫にあたる者たちです。 つまり、アタルヤは自分の息子が死んだときに、悲しむよりも自分が天下を取るチャンスが来たと思って、さらにライバルになりそうな自分の孫たちもみんな殺そうとした。実際殺したんです。ということです。恐るべき人です、この人は。アタリアのお母さんのイゼベルも、悪どい女性で有名ですけれども、ただ、イゼベルはですね、あくまでも、夫であるアハブ王様ですからね、アハブの地位を利用して、そのアハブを通して、自分のやりたいことをやりました。つまり、王の妻としての立場をそのままとどまって、夫を動かしたわけですね。今ドローンってありますよね。夫をドローンのようにこう動かしてですね、ギューンっていって、遠隔操作して、間接的に夫を支配して、影響を及ぼしたわけですね。ただそれ以上は望まなかったんですよ。この地位で満足してた。だけどアタリアは自分が一番上の王の位につこうとしました。それで孫たちも殺しました。これが今回の出来事です。アタリアがもし王子になる候補をみんな殺したらどうなるかって言ったら、ダビデ王の血を引く者がいなくなるということです。それはつまりダビデ王朝の終焉ということになります。次行きたいと思います。ヨアシの保護。この危機に対して立ち上がったのはアハズヤ王の姉妹のエホシェバという女性です。姉妹と言ってもですね、異母兄弟です。だからこのエホシェバはアタリアの娘ではありません。だからアハブ家の血は流れてないということです。で、このエホシェバがですね、アハゼヤの息子たちをみんなアタリアが殺そうとしてるんですけど、末っ子にヨアシという男の子、当時0歳か1歳ぐらいですけどもね、がいて、でこの子を保護しました。ヨアシはエホシェバにとって甥っ子に当たりますね。で3節をですね、で物置に隠したって言うんですけど、リビングバイブルで
列王記上一章3節リビングバイブル、ヨアシュを連れ出しウバと共に神殿の物置に隠しました。
はい、ヨアシュをどこに隠したかって言ったら神殿に隠しました。聖女のそばに物置みたいなのがあったみたいで、そこに物置っても広いんですよ多分ね。そこにヨアシュを隠したんです。つまりということは、神殿に仕えるレビ人たちはですね、エホシェバに味方する者が多くいたということです。で3節、彼はウバと共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタリアが国を治めていた。アタリアはですね、6年の間南ユダを支配していました。南ユダの王朝で、王国の中でダビデの子孫以外の者が支配したのはこの6年間だけです。はい、でこの間ダビデの子孫であるヨアシュは神殿の中で保護され続けました。で第二歴代史の22章にこうあるんですね。
第二歴代史22章11節、祭司エホヤダの妻でアハズヤの妹であるヨラム王の娘エホシェバが、
はい、エホシェバと祭司、大祭司だと思う、エホヤダは夫婦だとあります。つまり夫が祭司なので神殿でかくまうことができたんです。協力を得ることができたんです。とは言ってもこのアタリアが治めてるわけですから、エホシェバとこのエホヤダがやってることは非常に命がけの 勇気がいる行動でした。もしこのエホシェバとエホヤダがいなかったら、今頃ダビデ王朝は途絶えています。当然ダビデの子孫が途絶えるということは、イエス様も生まれることはありません。ですからこの二人はイスラエルの歴史に名を残す素晴らしい功労者です。はい、じゃあ2番いきたいと思います。完全な守り、今も言ったように、今回の出来事はですね、単にこのアタルヤという女性の悪行だけでは片付けられない背後にある大きな霊的な戦いがあるということです。それは神様はアブラハムを選んで、彼と契約を結んで、アブラハムの子孫から約束のメシアが生まれて、その救いがアブラハムの子孫、また異邦人にまで広がっていくという壮大な計画をですね、掲示したんです。さらに主はダビデにですね、あのアブラハムに約束したメシアはあなたの子孫から生まれるって約束しました。これがダビデ契約ですね。ですから人類の救いはダビデの子孫にかかっているということです。ダビデの子孫からメシアが生まれると、当然悪魔もこのメシアによって滅ぼされます。悪魔はそれを知ってますから、ダビデの子孫を絶滅させて神の計画を破壊しようとしたんですね。ですがこの出来事は悪魔の仕業です。大きな人類の計画を阻もうとする計画です。しかしご存知のように、神様の約束というのは何があっても必ず成就します。ですからダビデの子孫は耐えることがありません。エホシェバとエホヤダという二人を用いてこの弱しを守りました。この時ダビデの血を引く子供はもうたった一人になってしまったんです。風前の灯火ですね。しかし神様は弱しを守りました。どこでかくまったんでしょうか。神殿ですね。神殿の中で弱しはかくまわれました。神殿の特にこの聖女のところは祭司以外出入りができない場所なんです。たとえこの独裁者のアタリアといってもですね、決して聖なる宮に踏み入ってはいけない治外法権の場所です。でここでヨアシは6年間かくまわれました。なんで6年間かというと、王様にとなるには7歳からというのが決められてるんですよ。で王様の資格を得るまで守ったという意味です。これはそしてご存知のように神殿というのはその至聖所のところに神様の臨在、シャカイナと言いますけれども、がとどまる場所です。ヨアシはこの神様の臨在のそばに6年間置かれたということです。ですからどんなに悪魔が働いても手が出せない絶対的な守りがある、そういう場所に囲まれたということです。
第一コリント3章16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。
今ですね、ご存知のようにエルサレムには神殿がもうありませんね。今何が神殿かというと、私たちクリスチャンが神殿です。私たちの体を神殿として聖霊が住んでおられます。この聖霊が宿る私たちは神との約束によって完全な守りがあります。で、守りは主に聖書では2つ約束しています。一つは今患難の中での守りということです。これはイエス様が言われました。
ヨハネ16章33節、あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
はい、私たちが今の世で生きている限り患難があるということです。まあ、それは迫害であったり挫折であったり、その他のいろんな苦悩があります。で、私たちはそういう苦労の多い世の中のただ中で生きているわけですね。修道院にでも入らない限り、この問題から逃げることはできません。しかしイエス様はその患難の中で私たちが信仰を失うことがないように最後まで守ってくださるということです。ですから患難から守るっていうんじゃなくて、患難の中にいて守るっていう約束ですね、これは。で、二つ目は7年の大患難から守られる。
第一テサロニケ5章9節、神は私たちが見怒り大患難時代を受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。
はい、皆さんご存知のように大患難時代というのが黙示録になりますけれども、これはアタリアが6年南で治めなったのと似たように、全世界を反キリストが支配する暗黒時代です。私たちは日本の政治家に文句ばっかり言いますけれども、かわいいもんです。もっとひどい統治者がやってきます。ですからこの大患難にこの世界は突入していきます。しかしクリスチャンはその大患難から守ってくださるということです。それが、景況ですね。私たちは今の世の患難は通るんです、体験するんです。だけどやがて襲ってくる大患難からは守られます。ですから皆さん、この違いをよく理解してください。今の患難からは守られるんです。患難の中で守られるんです。でも次に来る大患難からは守られるんです。意味が分かります？この前有名な牧師のね、 YouTube で聞いたら大患難通るって言ってましたね。いやいやいやいや、絶対通れたくないですね。はい、なんで大患難から守られるかって言ったら、大患難時代っていうのは神の御怒りの裁きです。イエス様を信じないこの世に対する御怒りです。イスラエル人の悔い改めのための患難です、これは。私たちとは関係ないものです。すでにイエス様を信じた私たちは、その御怒りに会うことはありません。私たちはキリストの花嫁として嫁ぐんですよ。イエス様との結婚式を控えたあの花嫁なんですね。その花嫁がね、大患難通ってボロボロになって傷だらけになって、そんなことないんですよ皆さん。私たちは今ある患難を、ね、忍耐して信仰を全うしていけば、必ず空中に上げられてイエス様と永遠に結ばれます。
ヨハネ10章28から29節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。
はい、私たち完全な守りがあります。神の愛によって私たちは信仰も全うすることができます。アメン。で、最後の3番目、三つ子の魂永遠まで、このヨアシュがですね、6年間神殿でかくまわれたということですけれども、まあ、どういう暮らしをしてたかっていうのは聖書に書いていませんけれども、当然ただご飯食べさせて寝かせて、それで終わりではないはずです。なぜかって言ったら、彼は6年間神殿にいたわけです。で、神殿にいる大人たち誰ですか？祭司たちですね。 祭司というのは当時聖書の専門家、礼拝を導く人、またゴスペルシンガーでもあります。つまり祭司というのは神に仕えることに関してのすべての専門家でした。その祭司がですね、ヨアシュのそばにいたわけですから、英才教育を施したことは想像に難くはありませんね。もう祭司はですね、自分の持っている霊的な良いものを全部ヨアシュに受け継がせたと思います。ですからヨアシュは物心ついたらもうこの神殿の中でですね、礼拝、神を礼拝し賛美し、聖書研究にどっぷりはまって使って、そういうふうに信仰生活を送りました。ですから三つ子の魂百までっていう言葉がありますけども、彼はまさに小さい、まだ頭が柔らかい時に信仰のノウハウを教え込まれたということです。私たちの時代もアタリアが支配する時代と同じような暗黒時代といえます。このような世界に私たちが流されて、どっぷりとそこに浸って生きていけば、健全な信仰生活を保つことは不可能です。私たちも自分の時間を、自分の体を性別して、ヨアシュのように神の臨在の中で長く過ごす時間が必要ですよ。やっぱり今多くの人はですね、いろいろ調べるとネットサーフィンとか、と年配の人はテレビとか、まあ、人とのおしゃべりとか、こういうことには結構何時間もね浪費してるわけですよ。でもクリスチャンって言っても信仰に関する時間はほんのわずかそういう人が多いということです。皆さん、今世の終わりの時代なんですよ。大きな信仰の戦いがもう始まってるんですよ。悪魔は私たちの信仰を失わせようと強く働いてるんですよ。そんな時にどうやって私たちは悪魔の攻撃から自分の心を守るんでしょうか。神と神に近づく以外に勝利する秘訣はありません。今日本人のを楽しませてくれる大谷選手がいますけれども、昨日もホームラン2本打ってね、すげえなと思いましたけど、この大谷選手はですね、去年ワールドシリーズで優勝した、つまり頂点に立ったわけですね。でその日みんなでビールかけしてですね、インタビューに答えてこうテレビに映ってるわけですよ。でも後で分かったのは、この自分のインタビューが終わったら15分後に大谷はさっさと着替えて家に帰ってそうです。なんでかって言ったら、彼にはトレーニングのノルマが残っていて、それを全部やるために帰ったそうです。今日ぐらいやめたらって思うんだけどね。彼はそのノルマをこなすために帰っていきました。つまりね、大谷選手は生活のすべてを野球に捧げてるわけですよ。日本の球団にいた頃にね、この先輩がね、大谷食事に行く、一緒に食事でも行こうって言って誘うんですけども、彼は全部断ってたそうです。するとですね、先輩に忠告された。お前な、野球はチームでやるんだから、こういう付き合いも大事だぞ、何でも断ったらダメじゃないかって言ったらですね、大谷がこう言ったそうです。先輩、僕が誰も真似をできないような活躍をすれば、みんなは僕を認めて応援してくれますかねって言ったら、まあ、そこまでの成績を残せば誰も文句言わないんじゃない、お前を認めるんじゃないって言ったら、じゃあ僕はそれになりますって言ったってそれになるって言ったんです。 それで厳しいトレーニングのノルマを自分に課してね、それをずっとこなしてるわけですよ。私たちもクリスチャンとしてですね、この世と神様とのどっちつかずでね、中途半端な生活を送ると塩気を失って存在理由が何なのかよくわからないクリスチャンになってしまうんですよ。私たちは神様に選ばれて、この世の世の光、地の塩として輝くために、塩気を出すために選ばれたんですよ。で、私たちは神様に集中して、神様から力を受けて、周りの人たちに神の素晴らしさを明かしするものになる必要があるんですよ。もし私たちが神様に専念して、神に近づいて霊的に整えられるならば、必ず人々は、あの人は何か違うな、必ず一目置くようになるんですよ。普段はね、教会いらない、キリストいらないとか言う人もね、本当に行き詰まった時に、本当に苦しい時には皆さんに近づいてきますよ。そしてあなたのそばに来てね、私はどう生きたらいいんですかって助けを求めるはずなんですよ。その時にその人を助けることができるか、これが大切です。
ヨブ記16章4節、私もあなた方のように語ることができる。
ご存知のようにヨブの友達はですね、3人いるんですけど、ヨブがかわいそうだと思って、ヨブを助けたくていろいろアドバイスするわけです。だけどその言葉が何の助けにもならないって言ってるわけ。煩わしい慰めてだってヨブが言うわけね。そして私もあなた方のように語ることができる、つまりあなた方のレベルは私以下だって言いたいんです。何の役にも立たない、立ってない、煩わしい慰めてだと言ってるわけです。助けるつもりが逆に足を引っ張ってるっていうことですね。もし私たちがですね、周りに救いを求めているのに、行き詰まっている人がいるのに、その人をキリストのもとに導いて引き上げることができないとすれば、それは私たちが相手と同じレベルか、それ以下の知恵しか持っていないということが証明されたということです。この絵、意味が分かりますかね。要するにね、人は読書の量で見える世界が変わるということを教えたいわけですね。読書じゃなくて、これ聖書に、聖書として置き換えてもいいんです。一番左側にいる人は何が見えるんですか？聖書を読まない人、左の人です。その人はお花畑です。真実に目が閉ざされて、自分が見たいものだけしか見ない、そういう人です。だから、おめでたいことしか見えません。だ当然、人なんか助けることはできません。真ん中の人は、ある程度、聖書に取り組んだ人。何が見えるんですか？この世の悲惨が見えるんです。なんでかって言ったら、この世の本質は悲惨だから。この世界は絶望的なんですよ。本当にこの世界を知るならば、悲惨が見えるようになります。でも悲惨が見えただけでは何の解決にもならないわけですね。右の人はさらに聖書を読み込み、聖書を掘り下げて開かれた人です。その人には希望が見えるんですよ。悲惨を突き抜けて希望が見えるんです。ですから、聖書を知らない人は当然目が閉ざされてますから、 お花畑です。エレミアの時代にね、民衆がいたんですけど、彼らエレミアの言葉が聞けないんですよ。どんなに警告してもエレミアの語る厳しい言葉が受け付けれません。滅びが近いのにうるさいうるさいっつって、見ざる言わざる聞かざる。そしてどうしたかって言ったら、エレミアの代わりに平安平安、そうやって優しい言葉を語って、手軽に癒す癒し系の預言者、そういう人を歓迎したんです。そして最後は滅びました。私たちもただ目が閉ざされているならば、人を助けることはできません。この世の中の人たちと同じものが見えて、同じレベルに生きているなら、何も助けることはできません。私たちは神に近づく必要があります。神様と格闘して、御言葉を深掘りしていかないといけません。どんなに固い厳しい内容も少しずつ消化していってね、クリスチャンとして成長していく必要があります。神と生き、そして神によって引き上げられたものでないならば、私たちは滅びに向かう人に命の言葉を与えることはできません。もう私たちは弱しのように0歳1歳で終わりません。もう結構いい年になりましたけど、でも今からでも遅くないんです。神様に近づいて、神様と格闘して、養われるなら御子の魂永遠まで続きます。皆さんの成長は永遠に続きます。この時代に生まれたということは偶然ではありません。私たちは神に召されています。その召されたものに従って、私たちも神と共に生きるものになりたいと思います。アーメン。